皆さんこんにちは。Windows Developer Day 1日目、最後のセッションになりました。皆さん元気ですか？このセッション、Windows Phone アプリのメトロスタイルアプリへの移植というとてもとてもすごいセッションです。というのは、Windows Phone のアプリを作る方法を知っている人がメトロスタイルのアプリも作れるという形でですね、両方のマーケットに進出できるわけですね。はい、Windows Phone 持ってる人、いますね。はい、持ってない人、はい、ありがとうございます。Windows Phone のアプリの開発をやったことないっていう正直にいますね。はい、一応このセッションでは最初に Windows Phone のアプリケーションを作ります。簡単にサクッと。でそれを段階的にメトロスタイルに移植していきたいと思います。ほとんどスライド使いません。セッション ID WA021 忘れずに今アンケート番号つけてくださいね。はい、で基本的に最初に方針を話したらがっつりライブコーディングでいきます。よろしくお願いします。あ、ちなみに言い忘れちゃった。Windows Phone Champという、仕事をしています。各国の、Windows Phone のエヴァンジリストの代表です。で後ろにもう一人のチャンプの、高橋信エヴァも来ております。はい、よろしくお願いします。はい、ではまず最初に、時間がないのでどんどんいきたいと思いますけど、移植の方針ですね。基本的に、シルバーライト4 Windows Phone からの移植を考えて話をします。というのは実はですね、 Windows 8で XNA がサポートされないんですよ。残念ですね、これね。ということはちょっと XNA の移植の話は今回しません。もしゲーム系やられる場合ですね、 DirectX XAMLC++ で再検討してください。ということは、シルバーライト4 Windows Phone から XAML C#または Visual Basic、あるいはこういうパスあるのかな、シルバーライト4 Windows Phone から HTML JavaScript、ちょっと難しいかもしれないですけど、実は両方とも MSDN ドキュメント書いてるんですね。はい、あとはもう一切もう本のことはいいやと、メトロスタイルで一から作りますという、3択です。はい、で今日は一番最初の話をしたいと思います。でまず移植の前に検討しなきゃいけないことなんですけど、やっぱりメトロスタイルの基本、アプリの開発の基本とかは学んでください。概要セッションとか個々のセッションありますので、そこを見ていただければいいかと思います。で次に悩ましいのが、とりあえず作ってリリースできればいいっていうのと、長期的に、ライブラリを管理してですね、移植性とか互換性とかそういったものを考える場合、これちょっとより高尚な技術が必要です。で今回のセッションではちょっとカバー範囲じゃないですね。であと解像度が違います。800×480 固定ですよね、 Windows Phone なんですけど、 Windows 8の場合は、さまざまな解像度に対応する必要があります。あとアクセシビリティ、これタッチインターフェースでキーボード、たまにキーボードついてるデバイスもありますけど今日ないです。なんですが Windows 8メトロスタイルになった場合はマウスとかキーボードの対応というのは当然必須になります。はい、でここから実際にデモを交えて移植プロセスを話していきたいんですけど、まず最初に残念なお知らせとして、簡単に移行する方法はありません。例えば Visual Studio 11に任せたら勝手にコンバートしてくれるなんてことはありません。はい、でちょっと期待できることっていうのはXAMLです。XAMLなんで、XAMLのコントローラー使えるんじゃないかなと。でデータバインディングも使えるでしょうと。で類似の機能はあるんで、なんとかできるんじゃないかなっていうところを追いかけると。そうすると、移植ってどういうことかというと、Visual Studio 11ベータで新しいプロジェクトを作って、リソースファイルとかソースコードファイルをコピーして、ちまちまエラーを潰していくっていう、そういう話なんですね。これしかないです。はい、でじゃあやってみようということなんですね。はい、ツイートタイルっていうテンプレート知ってる人、Windows Phone で、はい、それを使って、いきたいと思います。で、セッションで2つマシン使います。よくデモやるとどんなマシン使ってるんですかって質問あるんで、1個がタッチのスレートですけども、自前の MSI の WindowPad 110W です。CPU 1GHz ですね。でもう一つ ThinkPad ですけども、こっちは Core i7 のデュアルコアです。はい。多分こういう形の開発が多分主流になると思います。CPU そこそこの、マシンと開発用のマシン、がっつりしたマシンでリモートデバッグをするみたいな形ですね。で、これからお見せすることを先に説明します。難しいところは後に回します。コメントアウトして。で、ステップバイステップでエラーを修正していきます、とにかく。で、リソースをコピーするとか、引数の違いですとか、 いったところをどんどんどんどんやっていきますので、ご覧ください。では、これどこだっけ ?6 番に切り替えます。はい、まず最初に Windows 4のアプリを作ります。新規作成でプロジェクト。ツイートタイルテンプレートがあるので、203WDD タイル。OK。はい、もうこの辺簡単ですね。ソリューションエクスプローラーにプロジェクトが展開されます。で、メインページダブルっていうところに画面がありますので、ちょっと画面修正しますね。テンプレのままだとあれなので、ここのクラウディアって書いてるところのテキストを、Windows Phone Champと。あ、チャムになっちゃった。はい。ちなみにこの XAML のこっちの XAML View の方からでも変更ができるので、ここに私の Twitter のアカウントですね。大にあくさん。ぜひフォローしてくださいね。はい。で、コードビハインドにあるここのアカウントを203にしてビルドします。F 動きをしますね。はい。Windows Phone Emulator が立ち上がってきます。ちなみにこれ Windows 8なので、Windows Phone SDK 7.1.1 をインストールしています。インストールの方法については私のブログの方に書いてあるので、後ほど時間があったら紹介します。で、こういったアプリです。基本的に、このアカウントに対するメンションと、ちょっとさっきテストしてたら、Twitter のアカウントの API がオーバーフローしてるんで、あとはユーザーのタイムラインですね。で、あとはメッセージを送るという機能、この3つを有しているアプリケーションです。では、これをメトロスタイルに移行したいと思います。そんなことは簡単にできるのかって話なんですけども、まあ見ててください。はい。Visual Studio 11 ベータを立ち上げます。よいしょ。はい。ちょっと大きめのフォントを使っているのは理由があります。ではまず、新規作成で、よいしょと、Windows Metro Style アプリ、新しいアプリケーションを選びます。では、203、WDD タイルメトロ。こんな感じにしましょう。はい。できましたと。で、これ、ブランクアプリケーションなので、F5 キーで実行すると、まず何にもないです。で、上の方からシュワッとこれ、タッチじゃないんで、これでマウスでやりますけど、終了しますね。はい。じゃあ、こっちにどんどんどんどん移していきたいと思います。で、まずリソースをコピーします。こっちだ。あ、6だ。6だった。Visual Studio 2010の方に戻りまして、よいしょと、急がないと時間が足りないので、エクスプローラーでフォルダ開きます。で、イメージがあるので、これをまず移します。で、Visual Studio の方に、11の方に行ってですね、イメージフォルダドラッグアンドロップでプロジェクトに落とします。はい、これでいいですね。で、続いてリソース。XAML にもリソースがあります。ここですね。ここはデータテンプレートで使ってるんですけども、こっち今、フォンの方のプロジェクトです。フォンアプリケーションページのリソースイズってところですね。ここにあるデータテンプレートをコピペします。コントロール C を押して、VS11 の方に戻って、ブランクページザムルを開きます。で、コントロールとこのタイトルのところをダブルクリックすると上に大きくなるんで、Windows キーと上を押して、ちょっと大きくしますね。よいしょと。で、ここにリソースを追加します。で、ここがなんか、時々入らなくなってびっくりするんですけど、よし、大丈夫かな。なんか、キー入力が、あ、受け付けない。もう一回やり直しますね。もう一回やります。なんか、操作が入るとたまに追いつかないことがあって、よいしょと。よいしょと。もう一回行きましょう。あ、入りましたね。で、ページのドットリソース。シーズを打って、これをコピーします。はい。で、これで、よいしょと。で、ビルドしてみると、F6 キー。はい。上に何か出てますね。後ろの方の方見えます、この文字。読めないですかね。大きめにしたんですけど、フォンアクセントカラーが解決できませんと。これは Windows Phone のテーマのリソースになっています。じゃあ、これ解決しますね。サクッといきましょう。Windows Phone の SDK を使います。よいしょと。C のルートに行って、 プログラムファイルズのところにあるマイクロソフト SD ケースの Windows Phone の V7.1 のデザインの中に XAML が入っています。テーマリソーシーズって XAML があるので、これを写したいんだから、これはちょっと邪魔だな。よいしょと、もう一回さっと、これをドラッグアンドドロップで落とします。で、ビルドしましょう。はい、解決しましたね。はい、リソースコピーしましたね。はい、まあ、こんな感じで進めていきます。淡々と。残り34分なんですけどね。はい。マジかよって感じですけどね。はい。続いて、他の UI 要素ですね。グリッドから、グリッドの中のところからですね。ザクッとコピーしちゃいましょう。はい。ちなみに、こういったセッションをまともにやるのは、多分、マイクロソフトの歴史の中でも一番初めてじゃないかというふうに思っています。というのは、本社の、Windows Phone のエヴァンジェリストに聞いたら、こんな移行セッション誰もやってないって話をしたので、はい。はい。まあ、そんなわけで、ちょっと皆さんはちょっとお得ですね。はい。映しました。ちょっとなんかアプリケーションバーのところはいっぱいこれエラー出るんで、ごめんなさい。ちょっとコメントアウトさせてください。よいしょと。はい、コメントアウト。はい。で、これでもう一回戻して、よいしょと。で、ビルドするとなんか出てるんですね。ダブルタップ。がないぞと。ダブルタップがない。どういうことだということで、ここ行くと、リストボックスのところにダブルタップってイベントがあるんですけど、メトロスタイルないみたいなんですね。ちょっとこれ削除しちゃいます。で、代わりになんかないかでやると、ダブルタップと。です。はい。で、イベントハンダー作りますね。はい。で、F6 キーを押しました。はい。はい。問題解決しましたね。はい。さあ。こんな感じですけども、次はコードです。はい。Windows Phone の方に行きまして、はい、C シャープのコードをコピーしていきます。すごい地味ですね、これ。いきますよ。ずっとコピーして、ここまでありますね。はい。で、Ctrl-C でコピーをして、VS11 の方に戻って、ブランクページ .xaml の下にあるコードビハインドに行きます。で、ソースコードを大きくしよう。なんか裏行っちゃうんだよね、これね。よいしょと。はい。で、来たので、さあ、この辺にコントロール V でザクッとコピーしちゃいましょう。で、なんか違ってるんで、ブランクページのところにあるところと整合性を取らせましょう。こっちをブランクページの方に移して、ここは外します。で、これ後で変更しやすいように変えますね。で、いっぱいエラーが出てきます。で、ちょっとめんどくさそうなのがいっぱいあるんで、ちょっとごめんちゃいということで、この辺、コメントをしましょう。ざーっと、この辺も、この辺も、ここまでいいかな。よし。はい。コメントをします。で、この状態で保存して、よいしょと。ビルド。何回 F6 を押すか、クイズ出さないですけど、はい、なんかウェブクライアントが見つかりませんみたいな話が出てますね。ここ行きましょう。まあ、当然、Windows ランタイム、名前来るかが違うのもあるし、クラスのライブラリが違ったりします。で、このあたりを修正したいと思います。また最大化して、またこっち裏隠れるんでね、恥ずかしがり屋ですね、このソースコードね。そう。はい、ここ実は2つ重複したコードがあるんで、ちょっとリファクターしましょうね。コントロール R の M を押して、リファクターしましょう。ゲットフィード。はい。で、リファクターしたので、ここの部分は消しますね。よいしょと。ゲットツイートのところは消しますと。はい。ゲットツイートのところ消して、代わりにリファクターしたゲットフィードを置いときましょうと。はい。で、なんかこの辺がめんどくさそうなので、コメントしましょう。はい。ビルドします。はい、まだ来ますね。ウェブクライアント見つかりませんね。はい、で、ウェブクライアントなんですが、MSDN のドキュメントを調べるとですね、ウェブフィードでどう取れるの、後ほどこの参考資料の URL は、ブログに公開します。Windows.web シンディケーション、シンディケーションクライアントっていうのがあるぞという話を教えてくれるので、では、そこに行きたいと思います。今どの辺やってるかというと、シンディケーションフィードの活用と単純なモデルの展開のところに行きます。はい。では、ここをシンディケーションクライアントに変えます。 ちょっと信じていきましょう。で、赤い波線が来るので、競合を解決して、はい、競合の解決で、using windows.web.syndication、はい、解決できましたと。はい、で、フィードを読みたいと思います。で、シンディケーションフィードはあるんですね。シンディケーションフィードはあるので、フィード、イコール、クライアントの retrieve feed async っていう新しいメソッドがあります。こんな感じですね。で、なんかね、出てくるんですよね。F6 を押すと、なんか、ごにゃごにゃ出てるんですが、実はこの非同期の API なので、ちょっとこの辺ちょっと従来とやり方が違ってます。こっちで直しますね。で、ここに async await っていう形で待ちを入れてですね、で、こっち、これあとスタティックだと困るんで、async と入れます。はい。で、これで追加ビルドすると、はい、今度 HTTP Utility がないということは別のところになるんですけども、ここですね。URL エンコードしているところがあるんですが、ここ実はないので、これ Web Utility というのがあります。大変ですよね、これね。はい。競合の解決で system.net です。はい。こんな感じかな。で、実はここさっき書き換えたところで、ここでフィードは取れてるんで、実はこれダウンロードのところって、最終的にデータコンテキストにこのフィード、シンディケーションフィードを入れてますので、じゃあそれやっちゃいましょう、ここで。this のデータコンテキストイコールフィードです。はい。動くかな？じゃあ F5 キーを押してみましょう。あ、なんか出た。おお。まず出ましたね。出たんですけど、なんか違うんですよ。なんか違うんですよね。さっき乗って、もう一回立ち上げますけど、画像があるし、上にユーザーの名前が出てるはずなんです。ないですよね。悔しいですね。さて、じゃあそれを解決していきましょう。では、これデバッグ止めますね。で、何が起こってるかよくわからないので、まあ、皆さん大好きなブレイクポイントですよね。まず F9 キーを押して、まあ、止めてみましょうやと。はい。はい、来ましたと。さて、どうなのかなと。入ってんのかなって、まず疑わしいので、フィードをイミディエットウィンドウで見てみましょう。なんか、値入ってますよね。にゃっと。もう入ってんですよ。入ってんですけど、なんか怪しい、ここ。関数を評価するには、すべてのスレッドを実行する必要がありますと、わけのあるのがあるので、ちょっとこれ悩んでても多分、大変でしょうと。ということで、先ほどの MSDN のところの、コードを見ると、なんか別の入れ物を作った方がいいみたいな形で書いてあるので、それに従ってみたいと思います。なので、ここで、この、シンディケーションフィードをそのまま使うのは、ここで諦めます。はい。で、代わりに、フィード用の、クラスを、使います。ちょっと時間の関係でコードスニペットをコピーしながらやっていきたいと思いますけども、じゃあ、1個クラス作りますね。データの入れ物が欲しいので、追加で新しい項目を選びます。で、クラス選んで、フィードデータというクラスを作ります。はい。で、トントンと。よしと。で、ここに、ウィット。はい、こんな感じですね。で、要はシンディケーションフィールドに含まれているようなデータをいくつか、ここに持ってきています。で、それをリスト化したものをフィードデータとして、フィードデータとフィードアイテムというものを定義します。はい、で、これだけだとちょっと大変ですよねと。で、データバインディングっていうのを使ってます。ということは、これ、型が変わっちゃってると困るんで、そっち合わせますね。じゃあ、ブランクページの方に行きまして、ブランクページの XAML の方に行きます。で、もう一回これをコントロール、ダブルクリックで出てきたところを、ちょっと待って、Windows と上をキーをして、Windows と左のキーを押すと。そうすると、こうなりますね。で、よいしょと。で、リソースのところですけども、これ、シンディケーションアイテムテンプレートがあるんですが、これちょっと比較のためにここ一回コピーします。コピーして新しく追加しますね。 で、シンディケーションアイテムテンプレートって書いてるところをメトロに変えましょう。で、若干いろいろ変えちゃってるんですよね。で、ここリンクとかで書いてるんですけど、これ画像のところなんで、アイコン URI って形でこっちのコードでは変えてますので、ここをアイコン URI にしましょうと。で、ユーザーの名前ですね。っていうのはここのオーサーって形にしているので、ここをオーサーに変えますと。簡単ですね、これね。ここ大丈夫ですよね。ここでついていけないとかなり厳しいんですけどね。で、出されているところを変えます。はい。で、これだけ変えてもダメですね。テンプレート作っただけリソースなので、それを表示しているリストボックスのところですね。ここです。後ろの方の方見えますかね。後ろの方見えますこれ。シンディケーションの書いてる。見えますか ?OK ですか、はい、はい。こうシンディケーションアイテムって書いてるところを、メトロに変えます。でいいかな。じゃあやってみよう。とりあえず F 動き。まあ、まずは動かしてみるのが一番いいですね。あ、なんか違いますね。なんか違ってますね。まだこれだけじゃ足りないんですね。で、よくよく見たらこれ展開しなきゃいけないですよね。入れ物を入れてバインドはしてるけど、実際の、シンディケーションフィードから、フィードデータに展開してないというすごいオチですね。じゃあちょっとやりましょう。そこもちょっとスニペットを使っていきたいと思います。フィードデータを展開するところ、ちょっとな単純ですが長いので、時間の関係で、コピーを使っていきます。ソリューションに戻って、ブランクページ .xaml.cs ですね、はい、ダブルクリックして、ここをもう一度コントロールダブルクリック、また隠れる、よいしょと。あ、なんかこれ読み取り専用とか出るんですよね。なんか早すぎると、なぜかこれ読み取り専用になるっていう、なんか謎なことがあるので、皆さんも気をつけてください。もう一回ゆっくりやりましょう。トントンと。で、ゆっくりトントンと。また隠れた。よいしょ。はい。決して、操作ミスしてるわけじゃないんですよ。勝手に隠れちゃうんですからね。はい。で、ここですね。フィードを取ってるところ、ゲットフィードのところを、書き換えます。よいしょと。はい、長いんでちょっと見ましょうね。シンディケーションクライアントで取ってきたデータをこの新しい、フィードデータというクラスの方に展開します。で、ここはリンク使ってないのはここちょっと元のコードがこの倍分けしてるからなんですけども、まあ、ここは好きな形でやっていただければいいです。で、最終的にデータコンテキストをこのフィードデータの方に展開して実行してみたいと思います。はい、うまくいきました。うまくいきましたね。残り21分あります。大丈夫です。はい、ちょっと一回ここ振り返しましょうね。はい、今まで何を見せたか、フォームのアプリケーションを作りました。Windows 8のメトロスタイルアプリの新規のアプリを作って、ステップバイステップで、まず最初リソースのコピーしましたね。データテンプレートのコピーとイメージのコピーとかやってます。で、いろいろ出てきますけど、今、シンディケーションフィードのところを解決しました。あともこういう形で進めていきたいと思います。はい、で、今、さっき動いたんですけど、なんか違うんですよ。もう一回動かしてみますね。ここ白いですね。で、さっきのフォンの方に戻ると、画像後ろにいるじゃないですか。おかしいですね。直しましょう。はい。では、こちら戻りますね。はい。何が起こっているかというと、コピーした XAML に問題があります。さっきのこれですね。ここよく見ると、あら、イメージのとこ見るとですね、これですね、イメージ。なんかこれ、わかる人はわかりますね。リソースに入ってる、アセンブリの中に入っている画像を参照しているパスになっているんですね。で、これ違っているんです。というのは、今コピーした状態のこれって、このイメージの中のこの画像って、プロパティで見るとコンテンツです。なので、頭の余分なもいらないですね。なので、これ修正しましょう。よいしょと。ということは、まあ、プロパティからいきますね。ざむに直してもいいですけど、プロパティからここをこれ選択すれば、よいしょと。自動的にザブルの方も直ってくれます。で、うっすらと出てるの分かりますかね、画像。出ましたね。はい、もう一回実行してみます。 ちゃんと F5 が押せなかった。よいしょと。もう一回これ閉じて、よいしょと。保存して、F5 キー。はい、出ましたね。はい、ありがとうございます。さて、まあこんな感じで動いてるんですけど、まだまだやることありますね。なんかちょっとリストボックスなんで、なんかちょっと Windows のメトロスタイルっぽくないなと。なんか雰囲気ですけどね。で、ちょっとその雰囲気を変えてみましょう。まずは手っ取り早くやりたいと思うので、どこ行ったかな？ザムルどこ行った？ソリューションエクスプローラーに戻って、ブランクページザムルの方に行きます。もう一度、トントンとやって、Windows の上。はい、ここですね。これね、違いがすぐ分かるか分かんないですけど、リストボックスって書いてるところを、これ、ですね、よしと。あれ、またなんか入力できなくなった。一回ちょっと消します。もう一度開きます。ちょっとこれマシン固有なのか、ちょっと今の、まあまだ VS はベータ版だからかもしれないですけど、たまにこう入力ができなくなるのはごめんなさい。で、このさっきのリストボックスですが、これをリストビューに変えてみたいと思います。実行。そうすると何が違うかと、なんかこれ、あれ？なんかそれっぽいですよね。それっぽいですね。はい。リストビューです。じゃあもう一個やってみようかな。じゃあリストビューじゃなくて、はい。グリッドビューってのもあるんですね。はい。グリッドビューにしてみましょう。はい。おお。なんかそれっぽくなりましたね。はい。こんな感じで、だいぶメトロスタイルっぽくなってきましたね。はい。じゃあ残りのところをどんどん行きたいと思います。次に、アプリケーションバーを作るところをやっていきたいと思います。もともと、フォンの方にもアプリケーションバーがここにあってですね、メニューがあったんですけど、これと同等なことをやっていきたいと思います。では、またブランクページを開いていきましょう。はい。ここに、アプリケーションバーの元の残骸が残ってますが、これを使っていきましょう。ページの中にですね、トップとボトムの、アップバーっていうのがあります。紛らわしいですね。で、中にアップバーっていうのを入れます。インテリジェンス便利ですね。で、じゃあスタックパネルを置いて、はい。で、ここのメニューアイテムをちょっと活用しましょう。もう一回打つのめんどくさいですからね。で、コントロール C でコピーします。で、ここの部分をボタンに変えたいので、リプレースしましょう。コントロール H を押して、これをボタンと。で、よいしょと。あれ？あ、なんか違うこと言った？うん？これは大丈夫かな？大丈夫かな？一回。あれ？なんか変わってないな。あれ？大丈夫かな？今なんか怪しげな動きをした気がする。もう一回、ちょっと待って。この状態で大丈夫かな。ここで壊しちゃうと悲しくなっちゃうな。なんか、もう一回行きましょう。ここで、ゆっくり行きましょう。検索でクイック置換をやって、シェルドットアプリ、あ、コピーした方が早いですね、これ。何やってんだ。これを、こっちですね。こうですね。あれ？なんで？あれ、なんかうまくいかないな。なんでうまくいかない。じゃあ、まあちょっとしょうがない。次でやり、もう一回やりましょう。なんかかっこ悪いですね。ごめんなさい。きれいに決めるつもりがうまくいかなかったので、もうめんどくさい。これでいこう。まあ、プログラミングが根性ですからね。わかりますよね、皆さんね。はい。で、ここですね、テキストじゃなくてボタンの、キャプションはコンテントです。コンテント、ちょっと時間をロスしてもらったのも痛い。よいしょ、こんな感じかな。はい。でこれちょっとビルドします。そうするとビルド失敗と出てきますね。なんか、サーチクリックの定義が含まれておらずって出てくるんで、まだないんですよね。さっきコメントアウトしちゃったので、ここのクリックのイベントハンドルはないので作ります。で、ここはなんかすぐね、反応してくれないんです。あ、来た来た。ニューイベントハンドル。 クリックの後に、イコールを押しています、はい、でニューイベントハンドラーを作ります。同様にイコールを押してニューイベントハンドラー、はい、でこれでビルドすると、はい、エラー取れましたね。取れたので戻ります。はい、いろいろ呼び出しているところがあるのでそれを移植していきます。メニューユーザータイムラインクリックっていうところを、メニューユーザータイムラインクリック1の方にコピーして、今度は、メニューサーチクリックっていうところがあるのでこれを、メニューサーチクリック、これですね、はい、コピーして、で F5 で実行します。さて出るかな、アップバータッチじゃないんで右下の方を右クリックすると出ましたね。で私のツイートを表示ってやって、あ、出ましたね。おお、よかった。実はさっきこれリハーサルやってたらですね、私このタイムラインの API 叩きすぎて呼べなくなってきました、ね、固まってたんです。はい、こんな感じでほらアップバーもできましたね。はい、ちょっと戻しましょう。はい、こんな感じで引数型の違いってさっき見せたやつですね。であとまあアプリバーを今作りました。じゃあ残りランチャーとコントラクトやりたいと思います。よいしょ、残り13分間に合うかな。はい、ではランチャーです。ダブルタップしたときにブラウザを立ち上げるという実装になっています。ちょっと見せた方がいいですね。フォンの方ですけど、よいしょと、皆さんのメッセージを表示したかな。頑張ってってあるから、これ誰かな。よいしょ、ダブルクリックすると IE モバイル立ち上げますね。これと同じことをやってみたいと思います。ではメトロスタイルの場合はですね、ウェブブラウザタスクではないです。代わりにですね、別のものがあるんですが、まず最初に、フィードアイテムを取っておきましょう。フィードアイテムの i イコールフィードアイテム、これ今リストとかグリッド使ってるんで、名前がリストリザルトってなってます。でこれの、セレクティッドアイテムですね。でこれを取ってきます。で次がランチャーですけども、ファイルを見てアプリケーションを実行するのと、URL を見て、やるのがいいです。Windows.system.launcher というクラスですね。で、launchURI async というメソッドがあるので、これで i のリンクを入れます。で、なんか多分 await 入れろという話が出てくるかな。F6 ビルドすると、あ、なんか出てるな。多分ね、アウェイトをやってくださいって言ってるんで、アウェイトして、こっちをアシンクとしましょう。はい。さて、あ、ちょうど、はい、出ました。あまりもうなんか、お腹いっぱいですかね。疲れてきましたね。はい。ちょっと皆さんちょっとこれ背伸びしましょう。これね、ぐーっとね、疲れてるのでぐーっと伸ばしてみてください。これだいぶ疲れてるので残り11分ぐらいですけどね、ぐーっと、もうこの後のパーティー楽しまなきゃいけないんで、ちょっと力抜いてくださいね。はいはい、行きましょう。はい、じゃああとは、これです。テキスト共有用のコントラクトの話をしたいと思います。Windows Phone にはシェアステータスタスクという便利な、ランチャーがあります。あとシェア、URL みたいなやつもありますけども、それに似たようなものがですね、 Windows メトロスタイルの場合はコントラクトというものを使って、実装します。ではそれを、コードスニペットを使ってやってみたいと思います。ちょっと長いのでこれコピペでいきますね。はい、コードをもう一回トントンと、あ、まだ裏に隠れた。よいしょと。これ誰か裏に隠れない方法を教えてください。はい。ここですね。ここに、このイベントハンドラーを実装したいんですけど、ここに丸ごとドンと入れる。あれ、なんかコード実行してる時はありませんね。すいません。デバッグが終わってませんでした。よいしょと戻して、デバッグ終了して、文字できます。よいしょと。あれ、また読み取り専用って出ますね。なんかすごい罠にいっぱいはまってるわ。ごめんなさい。よいしょと。 もう何回も繰り返し間違ってると、おかしな動きだとみんな慣れますよね。はい。はい、いきますよ。はい、ドンと。はい、長いですけども、データトランスファーマネージャーというクラスがあってですね、それを使うと、アプリケーション間の共有ができます。ちょっと競合の解決しますね。はい。ただ初めて見るコードだと思うので、ちょっと丁寧に紹介したいんですが、チャームっていうのがあります。ごめんなさい。この右側をこうスワイプするところ出てきますよね。共有みたいな感じです。で、それを設定するものなんですけども、データリクエスティッドっていうイベントハンドラーを作って、その中で共有したいものを渡します。で、この場合テキストを渡したいんで、セットテキストっていう形でデータを渡します。で、もともと Windows Phone の場合は、そのユーザーアカウントに対して頑張ってっていうメッセージが規定値になっています。で、それと同じことをやります。で、ここに、シェアコントラクト。はい。実行しますね。さて、うまくいくかな。さて、スワイプ。マウスだから、これですね。共有。はい。メール。はい。できました。で、チャームからもできますし、今、アップバーに入れたので、アップバーの方行きますよ。右クリックして、メッセージのところにも行くと、出ますよね。同じです。はい。すごいこれ、ためになるセッションでしょ両方聞ける。はい。で、今の、メニューからやった方ですね。このデータトランスファーマネージャーのショーシェア UI ってやると、クッと出てきます。はい。はい。これで、できたよね。できたんで、やっぱりちゃんとデプロイして確認したいですよね。こっちに今、こういう感じで、スレッドいますけども、私の自前のスレッドですね。はい。では、リモートデバッグっていうのをやってみたいと思います。Visual Studio 11はですね、ローカルコンピューター以外に、ちょっと先に言いますと、シミュレーターの上で実行ってできますね。シミュレーターの上で実行すると、このアプリが、このシミュレーターの中で動きます。で、シミュレーターの中で動く中でも、先ほどのようなエミュレーションを使えるんで、こういう形で、タッチエミュレーションとかです。よっと。こう出ますよね。共有とかです。まあ、出せるんですけど、ちょっとシミュレーターは終了して、あと、リモート、ネットワークでつながっているコンピューターに対して実行ができます、リモートコンピューター。で、相手先をこう選択することができます。で、これ、やるためにはですね、一つ仕掛けがあって、ここですね、リモートツールズ・フォー・ビジュアル・スタジオ11ベータ。を入れといてください。で、あとポートを開けたり設定するところがあるんですけど、それをリモート側でやります。で、これを設定して選択をします。はい。で、この状態で画面切り替えて、こっち見えませんが、リモートコンピューターのデバッグ実行を開始します。ビルド配置を開始しました。配置してます、今。はい、画面一緒ですけど、今こっちで動いてます。これです。こっち側で動いてますね。はい。で、同じように使えます。はい。これでもう大体 OK でしょうと。では、画面を切り替えて。で、まあ一応、機能の移植ができましたね。で、もともとテンプレートだったじゃないですか。Windows Phone の。なので、これもテンプレートにしちゃいましょう。ファイルメニューから、テンプレートのエクスポートをやります。で、プロジェクトテンプレートのエクスポートをして、ツイート、タイル、メトロ、スタイル、WDD。ツイート、タイルの、メトロ版。で、完了しますと。で、VS のテンプレートできたので、一回 Visual Studio 11をもう一回起動して、 新規プロジェクトを作ってみたいと思います。でビジュアル C シャープで作ったのでよいしょと見ていくと、はい、出ましたね。ツイートタイルメトロスタイル WDD というのがあるので OK ボタンを押します。そうすると今までやってきたことですね、全部テンプレートの中入ってるんでもう簡単ですね。じゃあこれを、もう一人の Windows Phone Champ のブログに変えて、ザブルも変えましょう。よいしょと。あれどこだっけ？ここですね。ここが鬼役さんではなくて C のブログアビと。はい。F5 で実行。イエーイ。どうでしょう、楽しかったですか？はい、こんな感じでですね、簡単な方法はないんですけども、2つのものを使ってですね、できました。まあ、使えるものは使うし、コントロールの相違点ありますね。特にハマるのがピボットとかパノラマないんで、注意してください。であとデバイスの方向って Windows Phone の場合って固定で決められるじゃないですか、縦方向だけとかって。でそれないので気をつけてください。であとランチャーですね、ファイルの拡張子で実行するのとプロトコルの実行というのがあります。でセレクターとかコントラクト、セレクターでまあいろいろありますよね。なんですけど基本はメトロスタイルの場合はさまざまなコントラクトというのを使ってファイル選択したり、フォルダ選択したり、連絡先を選択したりと。明日やりますけど、メディア再生でリモート再生なんかもコントラクトで実行できます。で、ここまで大体まあ移植できることは分かったんですけども、ぜひ考えていただきたいのは、ただ移植すればいいってことじゃないんですね。最終的にはメトロスタイルでよりかっこよくしてほしいんですね。そのためには、これちょっと実装と関係なくてですね、まあ、精神論だったりデザインの話なんですけど、このアプリは何するのに一番最適なのかということをもう一回考えてほしいんです。 Windows Phone の場合は画面が小さいです。なんですけどもメトロスタイルの場合は画面解像度たくさんあります。ビッグパッドみたいなでっかいものもありますよね。でその時にどうすると欲しい情報がすぐ手に入るか、欲しいアクションがすぐ実行できるかっていう動線を考えてください。そうすると、Windows Phone の時の UX と違う UX が多分導き出せるはずなんですね。で、まあ、デザインセッションの話を聞いてほしいんですけども、基本メトロスタイルはコンテンツが主役になります。なので、ボタンベタベタ貼るようなものとかっていうのはあまり好まれないので、その辺考えてくださいね。で、残り1分30秒なんですけど、ポータブルクラスライブラリを、まあ、利用した移植っていう方法もあります。で、これはそのバージョンごとに異なる、ところで共通化できる部分ですね。UI が絡まない部分を、ポータブルクラスライブラリってところで吸収して、でそれを再利用するっていう方法があります。まあ、これをやろうとすると MVVM 必須です。で、まあ、MVVM のセッションをするつもりはないので、この辺はもう設計原則の話になりますけど、それでも吸収できないことがあるので、時には条件コンパイルみたいなものを使う必要があります。ちょっとだけ、残り50秒ぐらいなんで、今から見せるのかって感じになっちゃいますけど、ここじゃない。例えばこれは一つの実装例なんですが、ポータブルクラスライブラリで、モデルとかビューモデルを作っておいてプラットフォームに応じた形で実装するというやり方があります。これともう一個本の方ですね、これをまあ、これは簡単ではないんですが、長期にわたって互換性を保ちたい場合なんかですね、こういったそのここがポータブルライブラリなんですけども、こういったものを踏まえてやっていくこともできます。 でそのためにはですね、こういったそのイメージに関わる部分をですね、URI じゃなくてあえて文字にしておいて、文字からその実際の画像のパスに対するコンバーターを定義するみたいなやり方をしてですね、作っていくと、よりかっこよくできます。はい、まとめです。Windows Phone から、メトロスタイルアプリへの移植です。基本的には今日お見せしたことを皆さん頑張ってください。はい、やってみるとですね、これ大変です、最初は。これをまあ45分でやっておきたいのが面白かったんですけども、まずそこはやってみてください。そうするといろんなことを学びます。違い、クラスの違いとか挙動の違いとか振る舞いの違いあります。でそこを乗り越えたら、よりかっこいいアプリを作って、でさらに長期にわたって Windows Phone とか、Windows 8両方メンテするんであれば、ポータブルクラスライブラリも検討に加えてやっていってください。でリソースですけども、 Bitly の WA021 で後ほど公開します。なので WA021 を覚えていれば大丈夫です。ビットリーつけてくださいね。はい、アンケートにご協力ください。ちょっと1分30秒押してますけども、セッションナンバー WA021 です。ここでしか聞けない、すごいセッションになったかなと思いますが、いかがでしたか？ありがとうございます。はい。ではこれにて私のセッションは終わります。どうもご清聴ありがとうございました。